町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
石江茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便。
おはようございます。町思いラジオ、今週は都議会議員石毛茂さんが担当してくださいます。
おはようございます。今日は向こう台の通称タコ公園っていうんですかね、なんかこう滑り台がタコのような、そこの横にあります西東京市総合体育館に参りました。ちょっと入り口を入りますよ。入り口にはスポーツ祭東京2013、バスケットのですね正式競技、ここで行われるみたいですね。10月の5日6日これは男子で、女子は10月の4日から6日までですね、この会場で、バスケットボールがされるようでございます。どうぞいらしてください。あ、もう入り口に入りましたね。一旦靴を脱ぎます。おはようございます。
はい、おはようございます。今この入りましてね、第一体育室というところの前でちょっと北会長に、お会いいたしました。西東京体育協会、会長木田健二さん、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私、もう長いこと、会長とはお世話になっておりますけど、体育協会ね、私は山岳の方の会長させていただいて、木田会長はテニス、ソフトテニスでしたね。
そうですね。
今何団体ありましたかね。
30団体ですね。
30団体、はい、結構あれですかね、有名な人なんかも出てるような団体あるんですけど、例えばバスケットとか卓
球とか。なかなかそれほどはないですけど、ええ、まあ帯に強い人ということでね、現時点での体育協会の中にいる人が全日本に出るとかね、そういうのは、まあ、各団体の全日本に出るっていうのはそれぞれの団体から報告見れば皆さん出られて活躍はしてるんですけど、新聞に出て名前を出すような、ね、人はそれほどいないということですね。まあ、たまたまこの前は野球でね、井口が出ましたけど、
あ、そうでしたね、
2000本安打打ったということで、またね、前回は市民栄誉賞で、今回2000本安打でお祝いしたというようなことですね。
お父様も結構ね、いろいろ積極に協力していただいたりしておりますよね。はい、間もなく先ほど入るときに国体の話をちょっと触れたんですけれども、はい、どうですか、体育協会として。
まあ、国民体育大会はその都道府県、そこが主になって動くもんで、例えば今回のバスケットにしてもそうですけど、全て東京都の役員が全部ことをやっていただいて、私らは細かいおもてなしだとか、まあ下働き的なことをやるということで、会場整備とかですね、ですから大会の運営そのは東京都が全部やってます。そういうことですね。
今出てたおもてなしのね、ことなんですけども、はい、私アルゼンチンから先日、戻ってまいりまして、5日出発して2日ぐらいかけて、ブエノスアイレスで、7日の決定の日に、まあ、会場におりましてね、でまた2日ぐらいかけてまた東京戻ってきたということで、いや結構ハードなねあれでしたけども、どうですか、会長なんか海外よくこうぐるぐるぐるぐる回れてる、船に乗ってね行かれてるんですけど、行ったことはありますか。
船の良さは、まあ、特にですね、南米とかアフリカに行くにはものすごい時間がかかるわけですね。
かかりますよ。
で、私はもう飛行機に12時間乗ってるのが嫌なんですよね。狭いところに船の中っていうのは自由に寝転がれるし、
だけど行くまですごい時間かかるじゃないですか。
いや、それは途中にいろんなとこ寄っていきますから。
ああ、そうですか。
うん、ですから例えばアフリカからアフリカからね、アメリカに移る方に、ね、1週間ぐらい船がかかるわけですよ。
そうですよね、
ずっと海の上ですよね。それは全然飽きない旅ですから。
会長、ピースボート
ね、
もうすでに何回行ってるんですか。
2回ですね、北半球と南半球を回ったということで、それで一旦印象がいい方にもう一度行こうかなという感じはあったんですけど、どっちも良かったですね。
あ、どっちも良かった、
で今回しげさんが言ったアルゼンチンっていうのは、私らが予想したより全然違う国ですね。行ってみて
予想っていうのは どういうふうに予想して
た。本当にいわゆる後進国的な考えを皆さんあっちの方に持ってるわけですよ。ところが同じ南米の中でもブラジル、まあ、ABC 三国ですか、ブラジル、 A はアルゼンチン、 B はブラジル、 C は チリですね。
ああ、そういう形ですね、
そんな大きなところで、例えば今問題になってる問題、今でもないですけど、フォークランドなんて行った時にはですね、まずフォークランドに休みに行く人は誰もいないと思うんですよね。でもアルゼンチンがいかにあそこを大事にしたかっていうのは行ってみてよくわかるし、アルゼンチンの国自体もものすごくいい国だなと、元気のある国だなと、いう感じをものすごく思って、道路にしても30メートル以上の道路がわーっとたくさんあるしね、見られたんですかね。
あ、いやいや、私はねあの今回も現地2日間ぐらいしかいませんのでね、もうほとんどホテルの中は結構詳しく歩き回しましたけどね、もうあの1日目はですね雨だったんですよ、で2日目が、まああの招致決定の日でしたからね、もう会場にずっといたような状況で、
そうでしょうね、
ほとんど外に出ることはありませんでしたね。
交渉ごとが手段行かれたんですからね。
そうですね、まあまあ、だからそういう意味ではほんのわずかこう、あのブエノスアイレスっていい空気っていう意味なんですよね、だからいい空気を吸いに行ったようなもんで、あ、まあ、ちょっと食事して、まあ、若干そんなような感じだったんですけども、まあ、あの会長も、そういう意味では世界各国股にかけて
遊び歩い
て、いやいや、そんなことないですよあの、まあ、元に戻りますか、西東京体育協会は今こうどうですか、あの問題とか、それから今積極的にこう進めているものとか、なんかそういったものは どうなんでしょうか。
一番体育協会として一番の問題ではやっぱり未だに合併ですね。
ああ、
合併したことが大きな問題で、
合併した問題、
その各市にあった両、あの田梨と宝屋の両市にあったいろんな団体を合併したんですけど、片っぽにあって片っぽにないという団体もあるわけですよね。
ありますね、
そういう中の難しさが、今まで そのずっとそれぞれの市の体育協会ができてから合併するまでにでき動いたなんていうんですかね、やり方っていうのが全然違うわけですね。まあ一番大きな問題はお金でしょうね。あの宝屋の方では総合体育大会にはお金が出たんですよね、今現在総合体育大会やってますけど、とか西東京市の場合には、あの田梨の場合にはお金出てないんですよね。
なるほどね。
だからそういう違いがですね、え、お金が出るのっていう団体と、あ、出て当然だと思う団体があるし、そういう中でいろんな問題が未だにを引きずってるっていうか、起きてるというか、それはありますよね。
そうですか。三中団体の中で、まあ、団体のこう人数の構成人数っていうんでしょうかね、多いところは何人ぐらいなんですか。
まあ、何百人もいる団体があるんですけど、団体として私らが協会が認める団体は10人以上の団体を登録、申請があれば内容審査した上で認めるわけですよ。と10人と何百人いる団体じゃやっぱりまた違いますよね。
多いところで何人ぐらい、
600人ぐらいいるんじゃないですかね。
あ、私のところはね、山岳は
60人ぐらい、
いや250人、
大きい団体ですよね。
あ、じゃあ大きい方ですね。
本当大きい方ですよね。ただし体育協会の中の活動としては難しい団体ですよね。
難しいですね。
山は問題になる団体です。
だって西東京の山ったってね、
ないですよね。
天神山とか仙台山とかね、壁山とかね、なんかあまりこう山らしくないようなところばっかりでね、そこはちょっと登れませんから。
今回総合体育大会やった中で山岳連盟さんは写真展をやってるはずなんですよね。
そうですね。
そうすると、いわゆる総合体育大会として写真展っていうのはなんとなく意味にそぐわないですよね。そういう問題を含めて、まあ、あのいくつか団体がありますけど、そういう意味で一緒に扱うことは難しいから、それぞれが 自由にやってもらっていいと思うんですよね。その中でこだわらないでやってくれれば一番いいんですけどね。
あと本当にあと7年後にね、はい、この私が言ったオリンピックパラリンピック招致が決定いたしましたけども、こうしたところはですかね、地元で の, この体育協会の機運というんでしょうかね、まあ、これからこう向けて、例えば7年後というとある意味で小学生、まあ、中学生あたりがですね、何年経てばそれなりのこう実力が出てくるような方もいますよ ね,、はい、すね、例えば水泳だと岩崎京子ちゃん、
京子、
あれ水泳のね、はいはい、あの子は14歳かなんかだったんですか、うん、ね, ですね、今ちょっと規約が変わったのかもしれませんけど、そういう意味では7年先にねある程度目指してっていうと、それのところにこう範囲に入ってくる人もいるじゃないですか、
ね、いっぱいいると思います ね,
ね、
あの先ほどお話したように東京の国体が54年ぶりに今年やってるわけですよね。でそのために、まあ、5、6年前から選手強化ということで東京都がお金を出してくれてジュニアの育成をずっとやってるわけですけど、それから今度はじゃあ国体が終わったらそのジュニア育成がなくなるのかと言った時に、おかげさんでオリンピックが決まったわけですよでオリンピックの盛り上がりっていうのは、まあ、一応 70% ぐらい国民ということの話がありましたけど、私はそれほど盛り上がってなかったという感じはあるんですよ、
ね、
東京東京で騒いだけど、うん、ただし今回東京が決まった時の皆さんの喜びようっていうか、これはまた意外な気がしたんですよね。ああ来てよかったなっていう感じで、ね、わーっという盛り上がりがあったから、あれちょっと違うなって感じはしたんですけど ね,
はい、例の1964年のオリンピックの時に会長は、
はい、私は安倍の走る姿を見ましたけどね、
ああの
水道道路を走ってたもんで、
あれ昔水道道路、
水道道路とこう間違ってるんですよね、
あ
そこね、
あそうですか、
だから、まあ、その近所に住んでたもんで見ましたけど ね、
私もあのボーイスカウトでね、はい、こうやってあの、
あの人の整理
あの一番前に行ったんですよ、だから
見える、
ね、あの道路のだから目の前で行ったり来たりね、ちょうどね折り返しのとこですからね、割と時間が集中してね、
はいはい、
二度見、あっ来たなと思ってまた戻ってきてね2回あの、
人たち
2つね、何かこう得するようなそんな感じのとこでしたね、
一
つもね、そうそうそうそう、うん、そうですか、まあ、じゃあその辺もあれですね、こうスポーツとしては、今後に向けてまたですね地元でもこう機運が高まってくるという感じがあるんでしょうかね、うん、
だからその体育関係者としては、
ま
あ、7年という先はかなり長いですよね、
スパンがね、なるほど、
ですから今一生懸命その選手を育てる人たちも選手自体も7年後はどうなっているかというのは誰も予想がつかないでしょうね。でスポーツ年齢がだんだん下がってきてますから、
あ、
ね、今言ったそのジュニア育成でお金をかけたらかなり強い子は出てくると思います ね,
ね、
あの今のスポーツはいろんなものを見れば分かるようにお金がかかるんですよね、
うん、
その例えば、うん、特にスケートなんかはスケート場を求めるためにいろんなところ行くとか ね、これは、まあ、今回のオリンピックと冬のオリンピックになっちゃうからあれですけど、それでもやっぱりサッカーやるなら合宿したりいろんなことを行くし、なかなか会場を取るのが大変だし、個人でやるとなるとまた種目によっちゃ、例えばフェンシングやるとしたら場所がなかなかやる場所がないですよね、
ない、
だから種目によってですねものすごくお金がかかるんですよね、それをいかにこう援助してあげるか、ただそれだけにお金をかけていいのかね、個人的にそういう疑問はなきにしもあらずですよね、そういうものを含めてスポーツの面白さと難しさがあるんじゃないですか、
ね、
それを感じますよ、
うん、
山岳の人たちが例えばですよ、ね、ヒマラヤに登るために鍛えるかっていうと、ね、なかなか大変でしょ、
大変ですよ、
誰を登らすかっていう自体も問題だし、
うん、
個人最終的に決めて、うんうん、例えば日本の遠征隊が行くとなると、うん、その人選っていうのも大変だろうしね、
そうですね、
だからそういうものを含めてね、やっぱり大変だと思いますね。
石毛茂の町思いラジオ、
身近な声の宅配便、あの会長とも長いんですけども、
はい、
会長はどこで生まれたんですか、あの取れたところは
取れた北朝鮮ですね、
本当に、
はい、
本当に。あら、
入ってきた時は1歳とちょっとですね、
引き上げて、初めて聞いたな、うん、
あの昔満鉄っていうのがあって、満州鉄道ね、うん、あそこに親父が勤めてたんですね。その関係であっちで生まれて戦後戻ってきたんですけどね。
生きててよかったですね。
よかった、うん、それがなければ今この話がないから
ないね。あ、そうですか、はい、それで、あと西時じゃないでしょ。
いや、しばらく福島に疎開してました。
福島
疎開っていうか、あの両親のふるさとにね。
あの今のほら、いろんな福島の問題がある、はい、あの辺ですか。
平ですね。
平ですか。
今のいわきですよね、駅のそばに。それから常磐炭鉱のそばが親父のふるさとで、おふくろの方があの駅の真ん前だったんですから、親父の方に行きましてね。
その福島までどのぐらい。
5つ小学校入る前までですから、小学校入ってから東京の杉並区で、大学を卒業するまでいましたね。
うん、課長は日大でしたっけ。
いやいや違います、芝浦工大です。
あ、はい、芝浦工大。
あの私ね、頭が良くないもんで勉強がそんなに好きじゃないもんで、
いやいやいやいや、
その上でテニスができるっていうことが重要で、工業大学でテニスをやる、まあ、どこの大学でもテニスやってますけど、普通じゃ考えないんですけど、当時あのリーグ戦の一部にいたんですよね、芝浦工大っていうところが。
そうなんですか。いや、要するに高校でもテニスやったんですね。
やってたんですね。
あ、それで、
はいはい、だからテニスの面白さを知って、まあ、たまたま親父っていうか父が全日本の専務理事やったもんでね。
何の。
まあ、小さい時、ああのテニスの。
テニスの。
テニスの、はい、だからもう子供の頃は親父がずっと42歳まで現役でやってましたから、その当時よく親父について少し教えてもらった覚えはあんまりないんだけど、まあ、目にしてソフトテニスっていうのをずっとやってきたと。ただ中学校の時はほとんどやらないでですね、まあ、60年やったと言いながら正式には高校に入ってからやりましたね。
そうですか、いや知らない。
でも石毛さんと会ったのは公式テニスですよね。
そうそうそう。
なんであの時に私が石毛さんを俺のことを師匠って呼んだのか今でも分かんないですけど。
うまかったから、ね、
私は公式っていうのはまあやってまだ何年も経ってないんですね、ソフトに比べたら。ただソフトテニスを飽きてきたっていうかね。あの会社を卒業してから、まあ、1年間ソフトテニスやったんですけど、毎日同じおばさんたちを相手にしてるのが飽きちゃって、じゃあ公式でもやってみようかってんで始めて。
そうでしょうね。
それで石毛さんと一緒になって、なんか知らないですけど石毛さんが私のことを師匠って呼ぶから、じゃあ私はあなたを弟子だ弟子だ弟子ということで、
今までね。
そうですね、
現在に至ってる。
いや今は先生ですか。
いやいやいや、もう港に近いっていうか、そのね、あの海が近い
ですね。そうですね、学校は海に近いですけど、やっぱり海の仕事って面白いですね、土木としては。
私
海が一番面白いです、規模が違う。
あ、そう。あのよく大島とかいろんなところ、新島とか、
はい、ああいうそういうことじゃなくて、あの、まあ、例えばクレーンなんかありますよね、この町の中に走ってるクレーンは50トンぐらいするクレーンが最大じゃないですか。300トンのクレーンってなるとみんなバラして運ぶんですよね、都内でもなんで工場に行っちゃ、あの現場に行って仕事やるんですけど、船は5000トンのクレーンっていうのがありますからね。それと例えばこの町の中に
15
メーターぐらいの長い長尺物を運ぶのは大変で、新幹線なんかも動かすのにどの道を通るとか苦労するでしょ。
そうそうそう。
海の中は何百メーターでも台船に積んで運べるわけですよ。あの本当浮かべればいいんだから、そういう
仕事、5000トン、うん、
仕事の規模から考えると本当に面白いですよね。
へえ、それは
海が一番好きだったですね、
工事としては。それであれですね、ピースボートなんですね。
それは全然
関係ないわけですそうですか、ね、
会社卒業して1年経って、先ほど言ったようにテニスやって遊んでたらもう飽きちゃって、じゃあ船でも乗ろうかと乗ったのが第1回目なんですね。
また行く予定あるんですか。
はい、
あんですか。
行きます
あら、
再来年を予定してますけど。
どっち方向ですか。さっき言った南とか北とかって。
今度は北ですね。
北ね。
北で、あのロシアまでずっとね、ノルウェーとかフィンランド、あれをあっち行ったことないんです。フィンランドから行ったことない
んです。あ、そうですか。
三国ね。
あ、そうですか。
ノルウェーは行って来ましたけどね。
なるほどね。じゃあまた面白い話が聞けるでしょう。
そうですね、うん、
まあ、今あの会長も健康そうですので、健康をまず何か健康に留意するようなことあるんですか。毎日これをやってるとか、これを食べてるとか。
いや、それはないですけど、今はっきり言ったら最悪の状態なんですよ。
あ、そうですか、ね、どういう状況ですか。
まあ、体調的にはね、いろんなところがもうガタが来てるのは確かで。
あ、そうですか。
全然見えですね。例えば今小指のところにこう、
セルテープ
巻いてますけどね、テープ巻いてますけどこれ一本離すと痛くてしょうがないんですよ。
あ、そうなんですか。だから
これ支えなんです、こいつが。
あ、そうなんですか、うん、
じゃあ医者に行って治るかって言ったら、ちょっとなかなか難しいですねって。ほら、まあ、生涯これで過ごさないかんってのは嫌ですよね。
あ、そうですか。あの、会長もちょっと年齢がね、はい、少しいってますからね。まあ、あのガタが来てない人はいませんから ね、 ね、西東京 の、まあ、このこれからの体育をですね、支えていくためにも、あのしっかり健康で指導していただきたいと思いますが。
そうですね、まあ、でも長いですからね、もうそろそろ引退ですかね。あのスポーツの世界でもう私らの年齢はね、考え方が古いですよね。古い、うん、それをつくづく感じますね。やっぱり若い人もやらさないといかんですけど、逆に若い人は今忙しすぎてね、いろんな意味でそれぞれ皆さん各団体も苦労してるようですよね。
そうですね。さて、本当に今日はお忙しい中ね、はい、こうやって来ていただいて、お話を聞けてありがとうございました。はい、本当に、昔からね、いろいろご指導、師匠として指導いただいておりますが、これからも引き続きよろしくお願いいたします。
しげさんもね、私から見るとね、ものすごいね、頭でっかしって感じがするんで、頭の中にね、知識が詰め込みすぎだね。学校に行っていろんな勉強もするし、
それをね、スポーツしなきゃいけないね。
いやいや、スポーツはいいんですけどなかなか全部を使い切るのが大変だなっていつも石毛さんの名前が出てくると思うんですよ。あ、だから知りすぎてるもんだから、あっち行ってこっちとなるとね、なかなか突っ込んでできないところがあるんじゃないかなと思ってね。
厳しいご指摘をいただきながら、
本当に忙しいお方だからね。まあ、たまたまこういう話す機会があったんですけど、一言だけ言いたかったのは、その本当に忙しすぎんじゃないかなということで ね、大変だなと思って、
はい、
人付き合いも、ね、多いしね、この前の決起大会の時の落語家だとか、いろんな人たち、歌手だとかね、やっぱああいうの見ると、付き合いが広いっていうことは、本当に付き合わないかなかなかできないから、頼まれればほとんど嫌って言わない人だと聞いてますから、それだけでも大変だなと思ってます。
はい、頑張ります、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。
石毛しげるの町思いラジオ、
身近な声の宅配便ですよね。会社は大勢ですよね。どんな仕事してたんですか。
だからゴルフ場。
ゴルフ場、
後半の20年間はゴルフ場、大体土をいじる仕事が主でやったもんで、うん、まあ、工場道路から始まって中央高速道路やって、うん、中央道も長かったですよね、うん、それからゴルフ場、うん、四日市港で海の仕事、名古屋港で海の仕事、で最後はゴルフ場なんですよ。
ゴルフ場、どういうふうに面白いんですか。
設計が面白いんだ。
どういうふうに。
私が先生だから、例えばゴルフ場作るのは土地の地上げ、それから許可を取らなきゃいけない、から環境アセスメントをしないと、からゴルフ場を設計して、で工事なんですよね。
そこまで全部やるわけ。
全部できますんで、で会社の中でこれだけ全部やった人間は私しかいないんですよ。あんだけ何千人という、っていうのは許可取るのが難しかったね、もう当時、
当時ね、
だから今のまでいろんな例でいけば、計画したゴルフ場が半分9ホールは全然別のところにできたとか、そういう話はあるわけですよ。
なるほど。
これは力が強い政治家がやるとそうなっちゃうことがあるんだけど。
なるほどね。
で先ほど言ったようにその設計まで含めると相手は全部素人なんですよ、お客さん。そのバブルの時代のいろんな大企業はゴルフ場のプレーする場所が取れなかった当時
そうだ
申し込んでも、そうすると自分で作ろうかって話になったわけ、ね、お客さん接待用に。そうするとね、もういろんな土地を探してから会社が土地を世話したりなんかするわけです。そうすると全部責任がうちの会社持たないかわけですよ。そうするとその設計から許可取るとか。
何年ぐらいかかります、こう決めてから。
20年
20年
かかるとか。で
変な話ですが、ある大企業は700億を使って絶対できなかったっていうのは新聞見ればすぐ分かっちゃいますけどね。そのために社長が何人も飛んだとかね、そういうこともあるわけですよ。でもそういう大きな企業であっても何であっても、こんな偉い人が来ても、私は絵を描いてレイアウトしてるから先生なんですよ。
今でも20年って言ったけど、短くてどのくらいでできるんですか？
工事やれば2年で、工事は2年で、
ね、そうか
、土地があれば、話が入れば、1年環境アセスメントやらなきゃいけないから、やっぱり許可取るまでには2年ぐらいかかるから、2年、2年で4年ぐらいになっちゃう、4、5年になるわけですよね。私が言いたいのは一つだけね、だから今言った先生だから、会長、社長、専務がいるわけですよ。会長がこういうふうに作りたい、お願いしますって、私はいいですよっていうのね。で、会長いなくなると今度社長がこういうふうにしてくんないかって言うわけですよ。じゃあちょっと工夫しますよって言って、また今度は会長、社長が、専務が今度はこうもっと長くしろとか短くしろって言われると、会長に言っちゃいますよって言うと、
なるほどね、そうやって、う
ん、面白いですよ、うん、だから、
いや、いい仕事してきましたね。
いや、恨まれたでしょ。
あ、そうですよ、ね。ありがとうございました。
いやいやいや、
うん、お楽しみいただけましたでしょうか。まちおもいラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京、またはまちおもいラジオで検索してください。